今宵は山大ゲストです。山口大学大学院理工学研究科助教でいらっしゃいます三宅秀明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやもうあの先生お越しいただいて見てびっくりしました。お若いですよね。そうです、
まあ
うん、まだ30歳になってちょっと。
そうです33ですけど今、
はい、そんなお若い先生に今夜お話を伺うんですけれども、うん、先生のご専門なんていらっしゃいますか。
はい、大まかに言いますとまず科学っていうくくりになるんですけど、はい、まあ、僕はもう科学っていうものが世間であんまりどっちかというといいイメージじゃないのがすごく残念というか悲しく、
はい、
化学物質とか、うん、化学調味料とか、うん、なんか入れちゃいけないものみたいなの言われてるんで、まず本当はそこを科学を、うん、の良さを伝えたいなと思ってます。
ちゃんと本当を知っていただきたいと
はい思ってますけどね、はい、まあ、はい、それで中でも僕は有機化学とか有機元素化学って言ったり、うん、まあ専門用語的にはそう言います。
なるほど、はい、まあ、ちょっとあんまりよくはっきりはわからないですけれども、はい、まあ、やっぱり有機化学っていうのは、はい、例えばどういう。
あ、そうですね、まあ、有機っていうと大体生き物的なものが有機っていうイメージで、うん、
はい、
まあ、大体当たられるんですけど、植物とか我々の体とか、炭水化物、タンパク質とか、そういうのは有機で、無機っていうと石とか、まあ、ガラスとか、そういう、まあ、生き物じゃないみたいなもの、石、まあ、そういうのが、まあ、無機って言われて、まあ、有機と無機って対極ではあるんですけど、ただまあ、なんていうんですかね、有機が必ずしもいいとか、無機が必ずしも悪いとかじゃなくて、我々にミネラルっていうの無機物ですけど、まあ、必要なわけで、まあ、そのまあ、使い方
はい、
をしっかり、まあ、考えていただきたいなというところも、はい、あるんですけど。
ということでそういうあの、ね、研究をなさっている先生なぜ今夜いらしたのかこの後分かります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今夜お越しいただいたんですけれども、三宅先生がなぜということで、
はい、
あ、はい、あの山口大学にいらしたのが去年、はい、
おととしですかね、おととし
の8月、
はい、
だからまだ1年とちょっとって感じですよね。で、はい、でこれなぜかというと、はい、私の方からご紹介させていただきたいんですけど、はい、山口次世代産業クラスターっていうね、
あ、はい、
あのその中で、うん、大学としてその先生を、まあ、いわゆる来てくださいということで、
まあ、
ね、はい、あの特別に呼ばれたということなんですけど、この山口次世代産業クラスターっていう、はい、その中で先生のこのなんて言うんでしょうね、はい、あのまあ、いらした意味というか、
あ、
どういうことなんですか。
そうですね、はい、その今山口でいろいろやってますけど、
はい、
特に力を入れているのが一つ水素なんですよね。
そうですね、は
い、その山口ってもともとたくさん水素を作っていて、品質もすごいもう日本でトップレベルと言っていいものなので、
はい、
うん、まあ、あのロケットに使われる燃料とか実は山口県の水素が使われてるんですよね、うん、
はい、
まあ、そういうところでもともと水素で、まあ利用とかそういうのはやっていたんですけれども、うん、さらにこんだけ水素自動車とかも発売されて需要が高まる中で、やっぱり水素を合理的に作る方法っていうのも必要だろうということで、
はい、
僕は水素を作る方のところの研究に携わる一人として、はい、呼ばれました。
もう本当山口大学にというよりも、
はい、
この山口県のね、この水素の研究のために呼ばれていらしたっていうことですよね、
は
い、
そうですね、本当このプロジェクトはもう大学だけじゃなくて、う
ん、
県もバックアップしてくれてますし、
はい、
その産業、まあ、山口県って本当に科学の、工場というか、
はい、
企業いっぱいありますよね、有力な企業、
はい、ね、
だものすごいみんな力を合わせてやっていこうっていう、はい、プロジェクトです。その産業技術センターとかがこの、
はい、
そうやってつなぐ役割とかもしてくださって非常に、はい、
なるほどね、
頼もしい感じです、
はい、まあ、今のその水素エネルギーですけれども、もうこれからのエネルギーにとっても本当に大切になってくるエネルギーだと思うんですね、
はい、
でもまさかこんなにあの早く、うん、例えば実際に車に利用されるとか、さまざまなエネルギーに利用されるとは、
うん、
皆さんもそんなに思ってらっしゃらなかったんじゃないかと思うんですけど、これ結構山口県って先ほどもおっしゃったように、
はい
はい、全国の中でもかなり注目されているんですよね、
はい、そうですね、もう本当に、まあ、トップを走ってると言って過言ではないと思うんですけども、うんうん、
で、
はい、
その中で先生がこの水素を研究なさっている中で、
はいはい、
これまで言われてきた水素エネルギーのこの、
はい、
まあ、なんて言うんでしょうかね、はい、まあ、利用というかね、
うん、
それにとどこか先生の場合違うっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、水素を使うっていう面ではいろいろ 皆さんご存知の通りかと思いますけれども、やはり作るっていうところで、
うん、
その水素ってそこら中から湧いてくるもんではないんですよね、その湧いてきたら嬉しいんですけどそういうわけで作る必要があって、
はい、
今山口県作ってるって言ってますけれども、まあ、何かを作るついでに出てきてるとか、
そうですね、こういったものが多い、いわゆる工場のね、様々なところを利用してるんですよね、はい、
そういうことで作ろうとすると結局石油とか石炭とかを使っちゃうんですよね、うんうん、そしたら結局それがなくなったら終わりじゃないかっていう、
ね、いずれもうね枯渇するって言われてますし、ね、
はい、そうなんですよね、うん、で何から作ろうかっていうと水に、まあ
水、
はい、元素として水素が入ってますよね、はい、だから水から水素を作ることは可能なんです。はい、まあ、ただ、
はい、
水よりも水素の方がエネルギーが高いわけです、
うんうんうん、
まあ、上にあるようなもんですね、
なるほど、
そうすると上から下には行くんですけど、
はい、
下から上っていうのは普通できない、
はい、
だから何かエネルギーを注入してやらないといかないんですね、
う
ん、
あ、そこにね、
はい、そういうことなんです、で、まあ、例えばご存知かもしれないですけど水の電気分解とかありますよね、うん、
はい、
あれは電気エネルギーを注入することで水から水素ができているわけです、
うんうんうん、はい、
でも電気作るのに結局石油が必要だったら意味ないってことなん で、 で、ね、で何がいいかっていうとやっぱり太陽光を使えば、太陽光から水素を作って、で水素エネルギーとして使えば、で水素は水に戻るだけということで、まあ、水と水素が循環するだけで使っているのは太陽光だけっていうすごいいい状態にできますよね。
そうですよね、まさに何もそのね手を加えないと言いましょうか、はい、うね、自然のものを利用してっていうことですよね、はい、でそれは太陽光の、
はい、
例えば何を利用するんですか。
そうですね、まあ、そもそも水に太陽を当てても別に水素出てこないですよね、
うん、
はい、何か鍵が必要なんですけど、それが、まあ、光触媒っていうものなんですけど、
光、
はい、まあ、ちょっとまた急に知らない言葉が出てくるかもしれないですけど、はい、触媒っていうのはその化学反応をなんか促進させてくれる物質のことなんですけど、うんうん、特に光を利用して反応を進めるのが光触媒っていうものですね。例えば、まあ、植物の光合成、
うん、
もうあれも光触媒反応の一つなんですね、
うんうんうん、
で実際水素を作る光触媒っていうのは実は日本生まれでして、
うん、
はい、本田先生、藤島先生という方が、
はい、
発見されてノーベル賞候補になってるんですけど、うん、まあ、そういったものがあるんですけど、まあ、その時の触媒っていうのは、まあ、酸化チタンというか物質なんですけど、うん、それは紫外線を当てると、まあ、水が水素と酸素になるっていう、まあ、大発見だったわけですけど、
はい、
まあ、ただそのエネルギーの有効活用っていう面から言いますと、その紫外線っていうのは太陽光の中のほんのちょっとなんですよ、 5% とかそれぐらい、はい、だからこの 95% はまあエネルギー水素にならないわけですね、ですから我々はその今使えてない目に見える光、
うん、
まあ、いろんな赤青緑、はい、いろんな光がありますけど、
うん、
これらの光をもっと使ってそれを水素エネルギーに変えるというか、
うん、
そういうことを狙って研究しています。
なるほど。でその太陽の光っていうかそのエネルギーと言われましたけれども、
はい、
まあ、例えばそのいつもいつもなんか我々の中では、
はい、
まあ、曇りの日もあれば雨の日もあればって、
はい、
なかなか太陽がこう、ね、四六時中ってわけじゃないじゃないですか、はい、まあ、そういった部分ではどうなんですか、その研究において。
いや非常にありがたい質問とかいいところですけど例えば、まあ、太陽エネルギーを変換するっていう意味では、うん、太陽電子とすごく似てるポジションなんですよ、うん、実は。でも電気って貯められないんですよね。
そうですね、
そのすぐ使わなきゃいけない作ったら、はい、まあ、電池とかでちょっぴりは貯められるんですけど、うん、大規模ってなるとちょっと難しいっていうのがありますよね、うん、その点水素にしますと、
うん、
そのまま置いておくことができるわけです、
はい、
水素って物質ですから、まあ、風船みたいに、
ね、あ、そうですよね、
だから、まあ、晴れていい時にたくさん作っておいて、で必要な時に燃やすなり電気にするなりっていうことができるんで、
うんうん、
そういったメリットがあります、
ね、なるほどね。じゃあその太陽のそのエネルギー自体を貯めるんではなくって、
はい、
一旦水素のエネルギーに変えて、
はい、そうですね、太陽光もそのまま貯められたらいいんですけど ね、
うんうん、ね、それをじゃあ備蓄するというか、はい、
一旦水素にしておいて貯めるっていう、
あ、それはかなり有効なエネルギー源ですよね。
そうですね。
うん、で実際に現在のところ、はい、先生どんな感じなんですか。
あ、そうですね、
研究は、
はい、まあ、そういうところでやっぱり太陽光に一番含まれるっていうのは黄色とか赤の光で、
うんうん、
まあ、植物も赤とか青とかの光使ってて、残りの緑が見えてるんですね我々って、はい、だからまあそういう色のある光をまあ使いたいっていうことで、
うん、
そのつまり色のある触媒を作るっていうところをまあやってるわけなんです、
うん、なるほど。
それで僕のやり方としては、うん、その光を吸収する色素っていうのを、うん、まあ、光触媒に組み込んでやることで、うん、今までこう素通りしちゃってた光もその色素がキャッチして、でそのエネルギーを使って水素を出すっていう、うん、まあ、そういうことを狙ってやってるんですけど。
なるほど。
まあ、その光触媒、我々が使っているのは実は岡山大学の先生が発見された系なんですけど、それをまあ活用して、まあ協力してより良いものをしようということです。実はその触媒はすでに青い光を結構使えてるんですね。でも緑、黄色、赤っていうのはまあちょっと発展途上なところがあるんで、まあ私はそのそういう光を吸収できる色素を作ってその触媒に組み込んでやろうって、まあそういうことをやってます。
なるほど。まだまだちょっとお話を伺いたいんですが、ここで少しね一曲曲をかけしてからと思うんですが、はい、今夜持ってきていただいたその曲というのは一曲目は何をお持ちいただいたんですか。
あ、はい、ビートルズのオールマイラビングという曲です。
ビートルズって先生の年代から言うとかなりこう、はい、ね、もうそんな世代ではないんですけど、やはりお好きな理由っていうのは何かあるんですか。
あ、まあ、本当買ったきっかけは僕全然音楽聴かない人なんですけど、まあ、本当英語の勉強になるかなぐらいなもんで最初買ったんですけど、まあその後ですかね、まあ僕が留学するときに、まあ彼女が日本にいたので、まあそれを置いて出かける時の気持ちみたいのが、
まさに自分の気持ちと
合ってるたんで、まあ一応今回思い入れのある曲と言われたんで、それが思い浮かんだという。
なるほど。まあ、そこまでして留学された甲斐はありましたか。
あ、はい、まあ、留学も非常にいろいろ勉強にな
って。そうですか。じゃあちょっと思い出していただきたいと思います。もう一度ビートルズの、
はい、All My Loving です。
さて先ほどその光触媒という言葉が出てきたんですけれども、はい、実際この光触媒をどのように、
はい、
うん、されると言いましょうか。
改良点
ですね。はい、改良されるんですか。
そうですね、まあ、光触媒っていろいろあるんですけれども、うん、まあ、岡山大でその作られたっていうのは、はい、まあ、中心にカーボンナノチューブっていう、まあ、物質が使われているんですね、はい、まあ、これも実は日本生まれの素材で、これもノーベル賞候補と言われてるんですが、まあ、そういったもうものすごい細いチューブ状の物質なんですね、
はい、
これが真ん中にありまして、うん、その真ん中っていうのがまだ隙間というか空間があるんですね、
はい、
そこにまだ改良のチャンスというか、
うん、
そこにつまり色素をそこに詰め込んでやれば、はい、そこで光を吸い込んで、まあ、エネルギーにできるという、
うん、
まあ、そういうチャンスがあるので、私はそのチューブ状の隙間に、
うん、
まあ、色素を入れるっていう工夫をしています、
はい、
まあ、そのどうするかっていうところなんですけど、うん、まあ、色素いろいろ世界中にあるんですけど、
はい、
なかなかそのサイズに合うものっていうのがなかなかないんですね、
そうそう、サイズっていうのは先生どんな感じのサイズなんですか。
そうですね、まあ、ナノチューブっていうナノっていうのが、
うん、
まあ、数の単位で、まあ、ミリメートルってありますけど、あれ1000分の1メートルのこと で、はい、でマイクロっていうのがそのさらに1000分の1で100万分の1ですね。でナノっていうのはその1000分の1で、まあ、10億分の1っていうことになるんですけど、
もう目に見えない、
まあまあ目には見えないですね
本当にすごいですね、
はい、
でそれを
そうですね、
そこに入らないといけないわけですよね、
はい、そうなんです。だから手でこう一個一個入れるってわけじゃなくて、うん、勝手に入っていかなくちゃいけないんですけど、で勝手に入るっていうのはやっぱりそのサイズが重要で、
うん、
形とか、
うん、はい、
大きすぎたらまず単純に考えて入らないっていうのがありますけど、はい、小さすぎても、うん、まあ、スルスル通り抜けちゃったりして、まあ、出てきちゃうってい う、
はい、
ちょうどいい形でいい大きさっていうのがやっぱ大事になってくるんですね、
で今それを
作
ると、
そうですね、はい、僕はもう本当自分で、まあ、有機元素化学って言いましたけど、元素をこう並べて、まあ、あれブロック遊びみたいなもんですけど、
はい、
それを自分でこうやったらいいんじゃないかっていうのを考えて作るのがすごく好きなんですけど、だからこのお題もすごく楽しくて、こうやったらいい大きさになってこの吸収する光とかもその構造によるわけですね、
はい、
だこうやったらこういうこの光吸うんじゃないかなとか
考えて、もう常に先生そういうことをこう考えていらっしゃるわけですよね。
まあ、そうですね、それ考えの好きなんで、
ある日突然こうひらめいたりするわけですか、あの形とか。
あ、そういうのもありますし、本当試行錯誤もありますよね、うん、
式
典からも最初にそれができたわけじゃなくて、やっぱり試行錯誤の上で、あ、やっぱダメだったと思ったら、
うん、
なんでダメなのかを考えて、あ、ちょっとこうしてやろうとかさらに工夫していって、
はい、
うん、まあ、今のところ、まあ、なかなかいいものが、はい、
今実際にもうそのいい感じのものっていうのができてるわけですか。
なかなかいいのができたところで、 でやっぱりそれは狙った通りにその普通の他の色素と比べるとよく入ってくれるみたいですね、
うん、なるほどね、
はい、それ嬉しかったですね。やっぱり自分で考えて設計したものが、うんうん、できるところももちろん、設計してもできないこともありますよね、
なるほどね、
まあ、うまくそれができてしかも入ってくれたっていうのは本当にもうやってて楽しいですよね。
いや本当にあのあれですね、苦労のしがいがあるって言いましょうか、
はい、やりがいがあるところです ね、
そこに向かって日々こう、うん、続けるこの努力っていうのを考えると、
あ、まあ、本当楽しくてやってますからね。
楽しいですか？
あ、それは楽しいですね。
そうなんですね、
うん、
あの実際に大学では研究をお一人でこう、
はい、あ、まあそうなんですよね、
コツコツと、
はい、僕はちょっと特殊、大学の中で特殊なポジションなので、まあ、本当にこのプロジェクトのためっていうので、はいはい、雇われているので、
うん、
だからまあある意味ではそういう小回りが効くっていうのがいいところで、
うんうん、
自分でだから思いついたら次の日やってもいいわけですよね、うん、別にもうこれダメだと思ったり、
うん、
新しいこと思い浮かんだら、うん、あ、こっちの方がいいやと思ったらすぐパッと、うん、自分合成するのも自分なんで、
はい、
自分で設計して自分で作っちゃうっていう、その人を通さないからまあ早い
ですね。あ、でもある意味孤独な研究ですよね
まあそうですね、本当はまあもっと人の関わり合いからアイデアが浮かぶことあるんで、
うんうんうんうん、
まああったらいいなと思うんですけどね、うん、まあ、
あの変なこと伺いますけど、
はい、
その地道なこの研究をなさっているこのことっていうのは、はい、何のために先生なさってるんですか？変なこと聞いてごめんなさい。
何のためにそうですね、うん、まあ本当にこのエネルギー問題なんてのは昔から、
ええ、
まあ、気にかかってたところではありますからね、ええ、それに少しでも役に立てば、
うん、
はい、
どうでしょう、あの数年前に、
はい、
まさかこんなに早く水素のエネルギーが、
はい、
ーそのまあ、なんて言うんでしょうね、あのこんなにたくさん活躍する時代が来るって思ってらっしゃいました？
いや、僕はもともとその化学、有機化学やってたんで、
ええ、
あんまり水素とか関係ない世界だったんですよ、うんうん、実は、はい、だからそんなこと思ってなかったですね、正直言ってこんな言ってあれですけど、
でもまさにもう本当に日々進化して、
うん、そうですね、
いずれですね、本当に水素エネルギーが中心になる時代が来るかもしれません
よ、う
ん、
そうですね、まあ、それ まだまだいろいろやらなきゃいけないことは多くて、うん、まあ、夢のような話でもあるんですけど、まあ、やりがいはありますよね、チャレンジする会はあるかなと思います。
ぜひあの山口大学で研究をなさっていただいて、
はいはい、
この山口県がその水素エネルギーの核になるように、
はい、主導
権、ね、先生のお力を貸していただきたいと思います、
はい、まあ、微力ですけど、
大変ですけど頑張ってください、
はい、あ、頑張ります、
本当ありがとうございました。
す
いません、ぶしつけなこといっぱい伺いました。
いえいえ、こちらこそ、
ありがとうございました。
またもっと化学についていろいろ話したかったんですけど、
はい、いや、そうですね、まあ、ぜひ今度あの、ね、もう一度伺いたいと思います、
は
い、
あ、そうです
ね、機会をいただいてじゃあ最後なんですけれども、ね、
はい、
先生もう一曲お持ちいただいてますよね。
はい、あ、はい
はい、
はい、
これはどういう曲ですか？
まあ、TOKIO の曲なんですけども、
はいはい、
こちらはまあどういう曲と言いますとあれですけど、なんか大切な人を置いてでもこう冒険に出るっていうような決意を歌ったというか、
まあ、先ほどのビートルズと同じですね、
まあ、実ははい、どちらも
先生の中にはそういう、こう根本的なものがあるんでしょうかね。
そうですかね、まあ、今も彼女と実は遠距離だったりするんで。
そうなんですか、はい、まあ、でも許してくださってるんですね。
あ、まあそうですね、きっとこの、はい、
はい、そのきっと先生のその研究のね、への思いっていうのが伝わっているんでしょうね。はい、じゃあその、 あの遠距離の彼女のためにも曲をじゃあかけて終わりましょうか。
はい、
タイトルを、
はい、アンビシャスジャパンです。
ありがとうございました。